は、ローカルのニュースで、地域のアーバンなシャンペーンのイベント情報。リュータスさん、今週というか来週はどんな、イベントがありますか？
はい、そうですね、来週3月10日の火曜日にエイジアレンズの上映会というのがあります。このエイジアレンズっていうのはイリノイ大学のエイムズエイジアエデュケーショナルメディアサービスっていうところが、毎学期企画しているドキュメンタリー映画の上映会で、毎学期3本ぐらいずつあるんですが、1ヶ月に1本で、今月は、来週3月10日火曜日夜7時から、スパーロックミュージアムナイトオーディトリアムというところで、あります。そうですね、キャンパス内の、今名前をど忘れしたところ、クラナートセンターか、クラナートセンターのすぐ近くにある、博物館の建物のそこのオーディトリアム、いつもの、まあ、行ったことのある方にはいつもの場所
です。そうですね、
うん、はい。で、今回の上映作品が Day of the Western Sunrise ということで、
うん、
これが第五福竜丸のビキニでの被爆を扱ったドキュメンタリー映画ということになります。第五福竜丸は1954年かなの、3月1日が、まあ、その核、水爆実験が行われた日で、被爆した日で、なので、もう66年前かなの今頃ということになるんですけれども、で、この映画はその、その当時の船員だった人と、へのインタビューと、あとはその当時起きたことを再現したアニメーション、それをインタビューの方は実写で、その再現のところはアニメーションみたいな感じで組み合わせて作った、アメリカの、ドキュメンタリー映画です。
うん、これが、3月10日の火曜日の7時からあって、はい、で、監督がキース・レイミングさんが、
はい、
監督されて、日本語に直すと西から昇った太陽というタイトルなのかな。で、1964年か確かに、南太平洋ビキニで、の被爆、これはアメリカの方が、今っていうか2019年完成かな、はい、
そうです
ね、今作られた映画で、主題を元にして、でしかもこの監督は若い方ですよね。
そうですね、
つまりこう自分の世代として経験していることではなくて、いろいろオンラインとかでニュースを見ていたり記事を読んでいるうちに、こんなことがあったんだということを知らずに、知らないということにまず驚いて、それでいろいろ調べ始めて、ちゃんとアメリカの人たちも、実はアメリカの人たちはこの、事件が米国 の、 ビキニ水爆実験でっていうことも知らない人が多いっていうことに気がついて、それでこう調べ始めて日本にやってきて、いろいろ取材を行われて、多分通訳とかに助けてもらいながら、日本語ができるというわけではなくて、それで映画作りをされた。でその映画が日本でも昨年上映されたのかな、いろいろ場所によって。
そうですね、そうみたいですね、
っていう、そういう映画なんだそうです。
はい、
そうなんですね。
そうですね、
静岡とかも関係してるんですよね。
そうですね、 この第五福竜丸が母港にしてたのは焼津っていう港なんですけれど、漁港なんですけれども、うん、ここは遠洋近海漁業の基地になっているところで、静岡、僕住んでるのは静岡市ですが、焼津市はまあほぼ隣の市にあたります。港としてもまあほぼ隣の港ですね。で今はカツオの水揚げで有名なのでそこまで遠洋には出てないんですが、うん、水揚げ額全国1位とかではありますね。 今もかなり、うん、まあ、まだ活発な漁港ではあるんですけど、遠洋漁業の基地でもあった、今もまあ少しはあるのかな、なので、第五福竜丸はマグロ漁船で南太平洋まで出て操業していました。で焼津が母港なので、あの被爆した後帰ってきたのも焼津で、船員の方も帰ってきた船員の方も焼津に住んでた方っていうのは多いと思います。でこのデイブ・ウェスチャン・サンライズでインタビューされてるのは、3人かななんだと思いますが、三崎進さん、大石マーター七さん、池田雅穂さんなんですけど、新聞によるとこの三崎さんっていう方は、この映画が公開される直前に去年に亡くなっているということで、あとこの最近の静岡新聞で読んだんですが、池田雅穂さんっていう方も、今年の2月末に、87歳亡くなってだったそうなので、うん、そういうこういう直接のインタビュー語りを通じた証言を通じた映画を作ることができる、まあ、
うん、ギリギリの
もうギリギリの機会だったかもしれないですし、あとこの池田雅穂さんの、お通夜の静岡新聞の記事では帰ってきた直後っていうのは差別や風評被害があって自分の体験を語ることもなかったっていうんですね。ただその後自分の孫ができた時に孫がその学校の課題でそれを調べてでその話を聞きに来た時に初めてその話を自分の体験の話をしたっていうことなので、うん、まあ、長いこと語られなかった話でもあってことで、すごくその、ね、まあそうですね、まあ語り始めてからはしばらく、まあ、10年20年っていうのはあったと思うんですけれども、その長いこと語られることがなかったし、もう本人の口から語られることのない証言が記録されているドキュメンタリーってことにもなります。
映画の作り方も、解説とかを読んでいると紙芝居のようにアニメをこう入れていく、うん、からその物語をがなんかドキュメンタリーとしてすごいデータが入って実証していくっていうより、まず見て考えてください、そこに何があったのか、そこから先は一人一人が見た人が多分一人一人がもう一回考え始める調べ始める、そういうこうドアを窓を開くための映画なんじゃないかなっていうので私も見てみたいなと思うんですが、この日日本でも見れるなら見てみたいなと思うんですが、この日のエイシアンレンズではジェイソンさんがその後トークされるみたいですね。
そうですね、ポストスクリーン、ディスカッションってことになってて、ジェイソン・フィンコーマン、この人がエイジアレンズのオーガナイズしている人で本人でもあるんですけど、ジェイソン・フィンコーマンと、あと、そうですね、科学学部デパートメント・ケミストリーの教員の方と対談というかディスカッションという形で、映画の後に、内容を扱ったディスカッションがあります。
ね、私はこのディスカッションもぜひ聞いてみたいなと思うんで、アーバナシャンペーンにいらっしゃる方、映画とそしてジェイソンさんたちがどんなことを語られるのかっていうのもぜひ、うん、行って、ライブで聞かれたらいいんじゃないかなと思います。それが来週の火曜日 にあります、はい、ということですね。ありがとうございます、リュウタさん、はい、じゃあ、今週は少し時間が私たちたくさん話しましたね、後半曲を挟んで、かなさんがファシリテートしてくださったインタビューをお届けしたいと思います。収録です。でこれは、大谷大学のジャズ研の皆さんで、マリアさんとドンちゃんさんは、先月2月にお話をしてくださいましたけど、私今までも山のある生活についていろいろ話をしてくださったんですが、日本のローカルシリーズみたいになってますが、そこに今回初出演のナオさんが入っています。で初めてのナオさんを紹介するっていう形でこういろいろジャズ系の活動とか、楽しく話している、そういうトークです。で最初の曲の最初というか、トークの前の曲ガリレオガリレイの夏空という曲はこのなおちゃんが好きで、よく演奏している曲のようです。でこの曲を聴いていただいて皆さん のトークちょっと想像していただいて、続けて収録トークをお届けします。トムさん Music 2 and R1Please go。
僕らが一つ一つの夢を守り抜けるなら夏空にした約束は